桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸の旋律、確かめるようにわざと深く腰掛けた。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル。この番組のパーソナリティを務めます、桜子です。11月に入りましたね。11月2日、秋から冬にかけて夜がちょっと長く感じる、そんな季節になってきました。今年もあと2ヶ月ですね。そんな秋の夜、皆さんはどんな時間を過ごしていますか？さて、今夜のテーマは日本の誇れる文化、アニメということで、11月3日、明日は文化の日、お休みですね。文化といえばいろいろありますが、伝統や芸術だけじゃなくて、今や世界中に広がっている日本のアニメも大きな文化の一つではないでしょうか。というわけで、今日はそんなアニメの話を中心に、文化の日に行われるイベントの紹介と、私の今ハマっているおすすめのアニメ作品、そして後半では私が大好きな映画千と千尋の神隠しを取り上げてお話ししていきます。それではサクチャンネルスタートです。さて、ここからは恒例の今日は何の日のコーナーです。今日は11月2日ということで、今日もいろいろな記念日があります。いくつかご紹介していきますね。まず一つ目は書道の日。こちらはいい文字、いい文字1102の語呂合わせにちなんで、日本習字教育財団が11月2日今日に記念日を制定しております。手書きで文字を書くことの大切さ、習字を親しむことが提唱されており、例年11月2日を挟んだ前後の週には書道文化の向上、習字の普及活動をはじめとした各種イベントが行われております。急速にパソコンやスマホ、タブレットが普及しつつある中で、実際に文字を書くことは電子機器より脳への刺激が多いとの研究発表もあり、ほう、刺激の効果として暗記、脳の活性化、老化防止にいいとされております。すごいね、3つも。加えて特に日本語にはひらがな、漢字、カタカナがあり、各字が止め、跳ね、払いといった他の言語より複雑かつ繊細なことから、一つ一つの文字を丁寧に書くことが脳をより活性化させると言われています。ただね、文字を書くっていうだけでもね、こんな効果があるんですね。暗記、脳の活性化、老化防止。そうね、私のおばあちゃん、80も過ぎているんですけれども、老化防止というかボケ防止みたいな感じで字を書いてたりしましたね。続いてキッチン、バスの日です。キッチン、台所とバス、お風呂ですかね。キッチン、バスを英語表記した際のキッチンとバスの頭文字 K、 アルファベットの11番目、 B、 アルファベットの2番目から各数字を取って、キッチン・バス工業会が11月2日今日に記念日を制定したらしいです。お風呂や台所を快適に使って家族の健康や暮らしを支えようという意味があるそうですよ。寒い夜にあったかいお料理とあったかいお風呂、最高ですよね。私そういえば最近ね、こたつを出しまして、というかお母さんが出してくれまして、はい、もううちはね、年中こたつみたいなもんで、10月11月ぐらいに出して、本当に暑くなる前まで4月5月とかまであるから、かなりずっとこたつあるんだけど、ついに今年も出しましたよ、やった私こたつで寝てばっかいるからね、もう私の相棒です、こたつが。はい、出ました。こたつでね、お鍋を食べるのが私は大好きで、はい、どんな鍋が好きかっていうと、 もうこれは絶対キムチ鍋キムチ鍋が大好きです。お父さんも好きなんだけどね。はい、私の家ではキムチ鍋を食べながらこたつに入っております。そしてもう一つ、いい二人の日だそうです。いい二人の日は11月2日に日本記念日協会によって制定された記念日です。いい二人112かな。夫婦だけでなく恋人、友人、親子など様々な二人の関係性を見つめ直し、お互いの存在に感謝する日となっております。一方、一般的に認知されているいい夫婦の日11月22日は、いい夫婦の語呂合わせから、夫婦がお互いに感謝の気持ちを伝え合う日として、いい夫婦の日を進める会が制定しました。ふんふんふん。今日11月2日はいい二人の日ですから、特にね、夫婦間というわけではなく、恋人、友達、親子でもいいそうですよ。このいい二人の日、私が後ほど紹介する大好きな今ハマっているアニメにぴったりな日かもしれません。ヒントは、正反対の二人が数々の試練を乗り越えて成長するアニメ、少年漫画ですわかるかな。後ほど紹介していこうと思いますが、以上、本日11月2日記念日ご紹介しました。まず1つ目が書道の日、2つ目がキッチン、バスの日、台所とお風呂の日、はい、3つ目がいい2人の日でした。さて、続いては市川の今気になる情報コーナーです。今日は文化の日に行われる市川のイベント、市川市民祭りについてご紹介します。こちら市川市民祭り、11月3日に千葉県市川市大須防災公園で開催される第50回市川市民祭りです。1975年から開催されております。心でつなごうふるさと市川をテーマに、地域の団体、お店、市民が一堂に会する大イベントです。毎年およそなんとなんと3万5000人以上が来場し、模擬店およそ150ブース、すごいですよ。ステージ発表、バザール広場、体験コーナーなどが並びます。一日楽しめること間違いなしの秋の大イベントです。そしてこの市川市民祭りに、なんと私たち市川うらら FM も初出展します。イエーイ。ラジオならではの声とつながる体験を3つの企画でお届けします。どんなことをうちがやるかと言いますと、まず1つ目、ラジオで一言、普段なかなか言えないありがとうやおめでとう、応援したい人へのメッセージ、〇〇記念日、〇〇の誕生日など何でも OK です。こんな活動してます、お店の紹介などなど、どんなものでも大丈夫です。あなたの伝えたい思いをラジオで届けませんか？例えばね、今日は結婚記念日、奥さんいつもありがとうとか、今日は〇〇ちゃんの誕生日、おめでとうとか、あとは11月3日、嵐の結成日という話を聞いたんですが、もちろんそんな嵐推しへの一言でも大丈夫です。嵐いつもありがとう、支えてもらってるよとかね、そんなんでも大丈夫です。はい、伝えたい思いがあればぜひぜひラジオで叫んでくださいという企画をやっております。ちなみにその結婚記念日だとかお誕生日のお祝いだとかは、放送してほしい月日を教えてもらえれば、その日にちゃんとバッチリ放送させていただきますので、ぜひぜひそんなお祝いごと、記念日、市川ララ FM にも祝わせてください。よろしくお願いします。そして2つ目、市川リクエストボックス。こちらちょっと喋るのは苦手、そんなあなたにはぴったりな企画です。あなたの好きな曲を教えてください。思い出の1曲、今の気分の1曲、流したい1曲はありませんか？あなたの大好きな1曲を後日ラジオでご紹介しますという企画です。ぜひぜひ推しの曲など、ジャンル年代不問ですので、はい、どんな曲でも大丈夫です。市川うらら FM で流します。3つ目、ミニ DJ チャレンジ。こちらは目玉企画ですよ。今日だけあなたがラジオ DJ、 番組のオープニングトークから曲紹介まで、あなたのミニ番組を作りませんかということで、 3分から5分程度のミニ番組を担当していただきます。番組のオープニングから曲紹介までやっていただくので、ちょっとね、長時間は喋るの苦手だなっていう人も大丈夫。11月3日はラジオ DJ になれちゃいますよ。初めてでもアシスタント付きで安心なのでお任せください。11月3日当日私もいますし、あとは市川うらら FM の局長北村さんもいらっしゃいますので、ぜひぜひお任せください。一緒にラジオ DJ ラジオデビューしちゃいませんか。そして市川うらら FM のブースでは保護猫活動をしている一般財団法人里見猫うららの猫グッズ販売も行っています。猫モチーフの可愛いトートバッグだとか、猫うららのピンバッジと缶バッジ、猫の毛を入れるキーホルダーなど販売予定です。猫うららのピンバッジと缶バッジはね、何色もバリエーションがあるのでちょっと見せてもらったんですけど、自分のね推しの色を買って身につけるなんてのもありかなと私は思いました。ちなみに私は赤、平野翔くんのメンバーカラーは赤なので、赤のピンバッジ缶バッジ買ってつけていようかなと思います。ぜひお揃いにしましょう。そしてもう一つ、私が特におすすめなのは猫の毛のキーホルダーですね。こちらどんなものかと言いますと、いろいろなね猫ちゃんの形をしたキーホルダーなんですが、そのキーホルダーの中になんと自分の飼っているね猫ちゃんの毛を入れられる仕様になっているんですよ。自分の猫ちゃんの毛を詰めて持ち歩くことができるので、いつでも大好きな猫ちゃんを感じながら過ごすことができちゃうんです。この商品ね、かなり人気の商品だそうで、結構高くね売られていることなんかも多いんですが、この市川市民祭りでは格安の1つ100円ほどで販売しようかと思っております。里見猫うららのチャリティーグッズも他にもたくさんありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。可愛いアイテムを手に入れてラジオブースでおしゃべり、そんな11月3日文化の日にしてみてはいかがでしょうか。当日は私や新人パーソナリティのカズハさん、そして局長もいますので、ぜひぜひ遊びにおしゃべりしに来てください。よろしくお願いします。改めて日時、11月3日月曜日祝日文化の日です。時間は午前10時から午後4時まで。会場は千葉県市川市大須 1-18 大須防災公園にて行われます。大須防災公園までは JR 総武線市川駅南口から徒歩約20分、市内各地から無料のシャトルバスが運行予定ですので、そちらもぜひご確認ください。地域の仲間とつながる、声でつながる市川の秋の一日、あなたの伝えたい、聞きたい、体験したいをぜひ市川うらら FM のブースで叶えましょう。集まれラジオ好きということで、たくさんのご来場お待ちしています。よろしくお願いします。ここで一曲お届けします。今日のテーマ、アニメの魅力といえば主題歌も欠かせませんよね。私の今ドハマりしている作品、ハンターハンターから小野正利でディパーチャーです。どうぞ。小野正利でディパーチャーをお届けしました。というわけで、今日はアニメをテーマにお届けしておりますが、皆さんお気に入りのアニメ作品はありますか？最近の私はね、もう他の番組でも散々、私がこのラジオに出るときは散々言いまくってるんだけど、ハンターハンターにね、今更ながらもうどっぷりハマっておりまして、面白い、もう面白すぎるの。もうずっとハンターハンターの世界に浸っていたいぐらい面白いの。だからもう出勤の時もこのさっき流しましたディパーチャーをね聞きながら出勤してるし、お昼休みもハンターハンター見てるし、退勤する時もハンターハンターのディパーチャー聞きながら帰ってるし、で家でもハンターハンター見てね、もうずっとハンターハンターのことしか考えてないんですけれども、今日はそんなハンターハンター大好きなアニメについてご紹介させてもらおうかなと思います。主人公は自然いっぱいのクジラ島で暮らす少年ゴン。ある日、自分の父親がハンターという特別な仕事をしていると知って、自分もハンターになってお父さんに会いたいと旅に出ます。その旅の中で出会うのが、暗殺一家に生まれたキルア、仲間を思う優しいクラピカ、そして明るくて人情味あふれるレオリオ。 この4人がそれぞれの夢や目的を胸に命がけのハンター試験に挑んでいきます。そんな物語です。いやいやいやいや、このねハンターハンターのね面白さをね本当に本当に語り尽くしたいんだけど、見ていない人がいるかもしれないなっていう前提で、はい、話すとここまでしか喋れないんだよね。はい、もうぜひ見てほしいんだけどね。バトルはもちろん友情や成長の物語としてもすごく深いアニメで、見るたびに新しい発見がある、涙なしでは見られない、そんなアニメです。私何回も泣いたよ実は、このハンターハンターを見て。めちゃくちゃ面白いの。キャラも設定もとにかく面白くて、悪役も魅力的なキャラクターになっているんですね。アニメが旧作と2011年版の2つあるんですが、私が見たのは2011年版の方で、そちらは全148話公開されています。もうねあまりに面白すぎて、その148話もあるんだけど、9月ぐらいに見始めて9、10っていうね2ヶ月ぐらいで全部見たぐらい面白いんですよ。そんな作品です。もう面白いしか言ってないね。本当に面白いんだから。本当に見てほしいな。でもネタバレしたくないから面白いしか言えないよ。どうしよう。面白すぎてこう息をするのも忘れてね、なんかもうどんどん苦しくなってくるみたいな、そんなぐらいね面白いの。面白いみたいな苦しみながら見てるんですけど、本当大げさじゃないよ、本当に面白いんです。見たことがない人にはぜひ見てほしい作品です。作者のね冨樫義博さんによるバトル漫画ハンターハンターですが、週刊少年ジャンプで連載が始まり、今は作者さんの体調不良などもあり不定期に掲載されています。このハンターハンターもそうですが、アニメイコール子供向けというイメージを覆したのも日本アニメのすごいところだと思います。作品一つ一つに作り手の世界観やメッセージが込められていて、見るたびに心が動かされる、それこそが文化として世界に誇れる日本アニメの魅力なんじゃないかなって私はすごく思います。まだ見たことがない方、ぜひぜひ、もう本当に面白いんだから、ハンターハンターね見てみてください。よろしくお願いします。ちなみに豆知識ちょこっと情報ですけど、このハンターハンター旧作の方ねのアニメのキルア役を担当している声優さん三橋かな子さんが、なんと市川うらら FM で番組を、はい、やっておりますので、ぜひぜひ土曜日三橋かな子のサタデーベルという番組です。聞いてみてください。よろしくお願いします。続いてここからは映画紹介コーナー、桜子シアターのコーナーです。今回のテーマはアニメということで、日本アニメを語る上で絶対に欠かせない作品、千と千尋の神隠しを取り上げます。2001年に公開されたスタジオジブリの長編アニメーション映画、興行収入316億円という当時の日本記録を打ち立て、世界でも数々の賞を受賞しているそんな作品です。主人公の千尋が神様たちが暮らす不思議な世界に迷い込み、生きることの大切さと自分の持つ力に気づき成長していく物語となっております。ここで豆知識をいくつかご紹介していこうかなと思います。まず映画の舞台となった油屋のモデルは、愛媛県の道後温泉や台湾の九份だと言われています。しかし実際には複数の場所を組み合わせて描かれているので、どこがモデルという話ではないんですね。はい、日本らしい懐かしさと異国的な幻想さが共存しているそんな作品になっています。次に顔なしというキャラクター、皆さんご存知でしょうか。有名だよね。監督の宮崎駿さんは現代の人々の孤独や依存を象徴していると語っています。千尋と出会って変わっていく顔なしの姿は、人との関わりの中で自分を見つけ直すというメッセージが込められているそうです。宮崎駿さんは若者を象徴しているんだというふうにも話していました。そしてもう一つ、ハクが自分の正体を思い出すシーン、あなたの名前は琥珀川って千尋が言う名場面ですね。この名前というテーマは、古くから日本文化にある言霊の思想が背景にあるとも言われています。名前には魂が宿るという考え方ですね。まさに千と千尋の神隠しは、そんな日本の文化そのものが物語の根底に息づいているんです。 この作品が世界中で愛されるその訳は、単に映像が美しいとか音楽が素敵だからとかだけではなくて、日本人の心の奥にある祈りと自然との共生の感覚が込められている、日本の誇れる伝統文化が色濃く反映されている作品だからなんだと私は思っています。秋の夜に見る千と千尋の神隠し、どこか懐かしくて温かい、そんな気持ちになれるはずです。それでは映画千と千尋の神隠しより、木村由美で命の名前、いつも何度でも、2曲続けてお聴きください。
桜色列車、そよ風のように走る、乗り慣れている
。市川市もてあわたからお送りしました、桜子の咲くチャンネル、そろそろ終わりのお時間です。今夜のテーマはアニメでお届けしました。皆さんのお気に入りのアニメあったらぜひ教えてください。秋の夜長アニメを見て過ごすのもいいかもしれません。次回は11月16日ということで、来週のテーマは七五三にちなんで昔と今にしようかなと思います。一昔前流行った曲だとか、今流行りの曲なんかを流していきながら、子どもの頃の遊び、流行の違いなどお話ししていこうかなと思います。昔と今こんなことが変わったなぁだとか、昔の私はこうだっただけど今はこうだとか、昔と今のあれこれあれば、そちらもぜひ教えてください。メールアドレスは全部小文字で saku_chanel@fmu.co.jp です。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択して、サクチャンネルの番組ページからお聞きいただけますので、過去の放送もぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆さん、文化の日の3連休、素敵な秋の休日をお過ごしください。11月3日明日は市川市民祭りでお待ちしています。この時間のお相手は桜子でした。またね、バイバーイ。